広報愛川、2022年9月発行、ナンバー717です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2022年9月、ナンバー717をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛甲郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス046-286-5021、ホームページ愛川町で検索、QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ130分です。総ページ数は19ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。報告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、特集、子育てをもっと楽しく、子育てをもっと楽しく、子育て支援センター20周年、20周年記念イベント、20周年記念講話、図書カードを贈呈、スマイル親子フォトコンテスト、10月31日まで、1ページ、2ページ、愛川ホットメーション、新型コロナウイルス感染症、自主療養届出制度活用のご検討を、元気券のご利用は12月31日まで、3ページ、調整トピックス、町役場からのお知らせ、愛川町消防団、県消防操法大会で3位、災害に備えて、防災の日、防災週間、防災の集い、避難所の開設、混雑情報がスマートフォンなどで確認できます。土地を所有または管理している方は、責任を持って伐採、剪定を、4ページ、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員が決定しました。固定資産評価審査委員会委員に吉川雄二さんを選任。ファミリーサポートセンターの会員を募集しています。5ページ。マイナンバーカードの申請は9月30日までに、子育て、高齢介護などの行政手続きをオンラインで簡単申請。宝くじ助成金を活用、田代区が矢倉セットを購入。就業構造基本調査にご協力をお願いします。6ページ。障害者医療証の更新手続き。就学時健康診断。9月10日から16日までは自殺予防週間です。7ページ。下水道について知ろう。9月10日は下水道の日。お楽しみクイズ。8ページ。知ってる？町の助成制度。令和4年度、敬老祝い品、祝い金の贈呈。高齢者、バス割引乗車券。かなちゃん手形の出張販売のお知らせ。在宅障害者福祉手当のお知らせ。9ページ。申請はお済みですか？バス通学と自転車通学の助成金。ベビーシッターなどの利用料を助成しています。施設保育施設、入所児童の保護者に助成金を交付します。 10ページ。本格運行開始、新規バス路線、桜台小沢線経由。懐かしいお宝が役場に届きました。11ページ。アルバイトを始める前に知っておきたい6つのポイント。12ページ。保険ガイド、子育て、健康、医療、お子さんの歯科保険指導、他7件。13ページ。愛川リフレッシュ健康体操講座、他4件。保健師から、秋は運動で基礎代謝アップ、14ページ。お茶の間通信、催し、ペタンク教室、他7件、15ページ。第6回、まちづくり愛川俳句大会、他8件。不用品情報、16ページ。インフォメーション、三遊亭好楽、春風亭昇太、二人会。2022、愛川スポーツレクリエーションフェスティバル。年リンピック神奈川2022、ボランティアを募集。休日納税相談窓口。今月の納税納付期限。9月は世界アルツハイマー月間です。10月1日土曜日から7日金曜日までは交渉週間です。イベント中止のお知らせ、17ページ。町民相談、他3件。施設ガイド、頑張れ SC 相模原。図書館だより、話題の本。愛川町図書館、読書感想文コンクール作品募集。袖記事4件。18ページ。愛川カレンダー。日曜祝日当番医。宮ヶ瀬ダムナイト放流。広告2件。8月1日現在の人口と世帯。19ページ。目次終わり。表紙説明。表紙には夕日に映える。収穫期を迎えた箕輪ゴーチの写真があり、田園の歓喜を奏でる季節とあります。特集、子育てをもっと楽しく。子育て支援センター20周年、子育てをもっと楽しく。問い合わせ、子育て支援センター、健康プラザ3階、電話046-285-8345。子育てに正解はありません。みんな悩みを持っている。今年で開所20周年を迎えた子育て支援センター。お子さんとその保護者が気軽に遊べ、交流をしたり、子育ての情報交換をしたりできる場所です。ぜひ遊びに来てみてください。親子で触れ合う憩いの場。町内の子育て家庭に対する育児支援を行う子育て支援センターは、健康プラザ3階で活動をしています。ここでは、生後2ヶ月から就学前までのお子さんとその保護者が自由に遊び、またイベントなどに参加することができます。お部屋では絵本の読み聞かせ、歌や手遊び、触れ合い遊びが行われます。また、子供を遊ばせているときに支援センター職員が子育てや家庭の悩みなどの相談に応じています。職員と会話することで参加者のストレス発散や気分転換にもなっています。育児雑誌よりも身近な子育て情報。同じ月齢の子供たちを持つパパ、ママが集まる場所だからこそ、共感できることがあるはずです。子育ての悩みや苦しみ、そして喜びを分かち合うことで、少しでも気持ちが楽になります。地域の話題などは、育児雑誌では得ることができない情報です。各イベント情報は、愛通信で。子育て支援センターでは、毎月発行する月だより、愛通信、でイベント情報をお知らせしています。 気軽に利用することができますので、ぜひご活用ください。子育て支援センターに参加する人たちでママ友ができたり、身近な子育て情報を交換し合う光景をよく目にします。他の参加者と交流し、育児で抱えている悩みや相談を共感することで、自分だけじゃない、みんな同じ悩みを持っているんだ、と安心します。こうした交流のきっかけづくりの場として、もっともっと子育て支援センターを利用していただけると嬉しいです。最初は緊張したりするかもしれませんが、自分なりのスタイルでお気楽にどうぞ。藤田清子センター長。子育て支援センター、利用した感想は？上のお兄ちゃんの時からよく利用させていただいています。コミュニケーションは苦手ですが、子育てに悩むとよくここで話を聞いてもらってます。職員さんがいたり、大人の目が多いので、ママ友の話に集中できるのも良いところだと思います。井出しおりさん、かんたくん、そうたくんの写真があります。育児は家にいるとどうしても息が詰まってしまうことがあるので、そんな時は子育て支援センターに来て息抜きするようにしています。同じ悩みを持つママとの交流もできてとっても心強いです。あまりかおりさん、なぎさちゃんの写真があります。子供が過ごしやすい環境なのでよく利用しています。ここに来ると同年代のママの話が聞けてとても助かります。早速ママ友もできました。一人目の子供なので同年代の子の声を聞かせてあげたいとも思って来ています。久保正代さん、こうたくんの写真があります。20周年記念イベント。くす玉割りなどみんなで20周年のお祝いをします。記念のプレゼントもありますので、ぜひご参加お待ちしています。要予約、日時9月3日土曜日午前11時から11時30分まで、場所子育て支援センター。20周年記念講話。記念講話として笑顔講座を開催します。ぜひご参加ください。要予約、日時9月10日土曜日午前10時10分から11時10分まで。場所、子育て支援センター。講師、株式会社笑顔育、川野恵子、代表取締役。申し込みは前日までに子育て支援センターへ。子育て支援センター SNS、Twitter、Instagram、Facebook、それぞれの QR コードがあります。スタッフ一同お待ちしています。図書カードを贈呈。スマイル親子フォトコンテスト、10月31日まで。応募方法。インスタグラムから町内で撮影した親子写真と100文字程度のコメントを添えて送付する。1、公式アカウント。@スマイル子育てラブ SMILEKOSODATELOVE をフォロー。2、ハッシュタグ愛川スマイル親子を記載。3、公式アカウントをタグ付けして投稿。
愛川ホットメーション。新型コロナウイルス感染症、自主療養届出制度活用のご検討を。問い合わせ、健康推進課、健やか保健班、電話、内線3341。抗原検査キットなどで、新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合、医療機関の診断を受けずに、療養を開始する、自主療養制度があります。真に医療が必要な方の命を救うため、制度の活用をご検討ください。届出方法など、詳しくは 県ホームページをご確認ください。QR コードがあります。届け出制度の対象。次の方は、抗原検査キットや無料検査により陽性が判明した場合、自主療養届出制度を選択することができます。症状が重い場合は、病院を受診してください。2歳から39歳までの方、重症化リスク因子がない40歳から64歳までの方、妊娠していない方。なお、重症化リスク因子とは、糖尿病、慢性呼吸器疾患、心血管疾患、慢性腎臓病、肥満、BMI 30以上、悪性腫瘍、免疫低下状態、肝硬変、ワクチン2回接種を得ていない、妊婦、基本的な感染防止対策の徹底を。依然として感染症の拡大が続いています。現時点では行動制限はされていませんが、感染拡大を防ぐため、引き続き基本的感染防止対策の徹底をお願いします。手洗い、石鹸やハンドソープを使って丁寧に洗いましょう。適切なマスクの着用。屋外でも会話をするときや十分な距離を確保できない状況ではマスクを忘れずに。ソーシャルディスタンス。距離のエチケット。2メートル以上の距離を保ちましょう。脳3密。密閉、密集、密接の3密を避けましょう。元気券のご利用は12月31日まで。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3522。新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響を受けている町内の飲食店や小売店などを応援するために、ぜひ元気券をご利用ください。元気券への引き換えがまだお済みでない方は、引き換え券をお持ちの上、役場本庁舎4階、商工観光課でお引き換えください。引き換え時間、平日の午前8時30分から午後5時まで。なお、引き換え券がない場合や不明な点などは、商工観光課へご連絡ください。お店の方に聞きました。元気券の反響は？年茶屋店主、利岡優子さん。第1弾、第2弾よりもさらに反響が大きく、お客さんが次々と元気券でお買い物をしてくれています。また少ない営業日を狙って新規のお客さんが来たりしているので、売り上げも良く、本当に助かっています。利用可能店舗。元気券とともにお渡しした一覧表、または町ホームページをご確認ください。QR コードがあります。調整トピックス。町役場からのお知らせ。愛川町消防団、県消防総合大会で3位。7月27日、県総合防災センター厚木市で第54回神奈川県消防総合大会が開催され、県内の消防団員が日頃の訓練の集大成として鍛え上げられた技を競い合いました。町消防団から選抜された成田真嗣さん、小野沢剛さん、内藤啓太さん、井上修一さん、平本茂樹さん、石川龍斗さんが小型ポンプ操法の部に出場し、見事3位優秀賞を勝ち取りました。自衛消防力の向上を目的として組織されている 愛川高校ファイヤーガードクラブが初期消火訓練を実施しました。災害に備えて、防災の日、防災週間。9月1日は防災の日、9月5日までは防災週間です。近年、毎年のように地震や風水害による大きな被害が全国で発生しています。災害はいつどこで起こるかわかりません。家族、事業所などで危険箇所の確認と対策、避難所や避難路の確認などを話し合い、災害に備えましょう。防災の集い。災害の備えなどの防災知識を高めるため、防災講演会を開催します。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3782、電子メール、危機管理、KIKIKANRI、@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 日時、10月2日日曜日、午後1時30分から2時30分まで。場所、文化会館ホール。定員200名。講師、日本テレビ、ZIP、気象キャスター、気象予報士、防災士、子ども環境管理士、久保天気さん。申し込み、電話、またはメールで申し込みください。避難所の開設、混雑情報がスマートフォンなどで確認できます。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話、内線3783。災害時に避難所の位置や開設、混雑状況をスマートフォンやパソコンなどでリアルタイムに確認することができます。分散避難により、コロナ禍での3密回避にもつながりますのでご活用ください。利用方法、専用ホームページ、バカン、VACAN にアクセス。ホームページ、http://area.eacentre-evacuation.center.12。バカンの QR コードがあります。スマートフォンには、避難所の状況が利用停止中、空いています、やや混雑、混雑、満の5段階で表示されます。土地を所有、または管理している方は、責任を持って伐採、剪定を。問い合わせ、道路課、道路管理班、電話、内線3412。道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行を妨げ、事故の原因、台風の際に倒れるなど、避難や復旧の妨げ、降雪の際の除雪の妨げとなる恐れがあります。また、樹木が原因となって他人に被害を与えた場合、土地の所有者や管理者が賠償の責任を負うこともあります。町では、旧傾斜地の危険木の伐採について、費用の一部を補助しています。道路課へご相談ください。
農業委員会委員。 農地利用最適化推進委員が決定しました。問い合わせ、農業委員会事務局、電話、内線3542。農業委員会委員の任期満了に伴い、新たな農業委員会委員11人と農地利用最適化推進委員4人が決定しました。いずれも任期は令和7年8月9日までの3年間です。8月10日には農業委員会の臨時総会が開催され、会長に落合光美さん、会長職務代理者に鈴木修一さんが選出され、各委員の所属部会も決定しました。農業委員会委員、農政部会長、加藤和夫さん、農地部会長、諏訪部盛人さん、農政副部会長、早乙女智和さん、農地副部会長、斉藤益男さん、田村五郎さん、農政部会、篠崎昌司さん、農政部会、足立原実さん、農地部会、馬場陽一郎さん、農地部会、小島丈一さん、農地部会、農地利用最適化推進委員、八木貞文さん、農政部会、萩原英二さん、農政部会、小曽根清さん、農地部会、沼田直美さん、農地部会、固定資産評価審査委員会委員に吉川雄二さんを選任。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。6月議会定例会で、固定資産評価審査委員会委員に吉川雄二さん、みませを新たに選任することが同意され、8月12日付で就任しました。任期は、令和7年8月11日までの3年間です。ファミリーサポートセンターの会員を募集しています。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話内線3366。ファミリーサポートセンターは、会員同士がお互いに助けたり、助けられたりして、子育ての相互援助活動を行う組織です。例えば、保育所、幼稚園、児童クラブなどの開始前や終了後に少しの間だけお子さんを預けたい場合、別の会員の方に預かってもらうことができます。利用料がかかります。募集内容。提供会員、育児を援助したい方、町内在住の方、町が実施する育児援助に関する半日程度の講習会を受講していただきます。依頼会員、育児援助を受けたい方、町内在住在勤で、生後3ヶ月から小学3年生までのお子さんがいる方、なお、両方の会員を兼ねることもできます。利用方法や報酬、利用料などについてはお問い合わせください。登録方法、子育て支援課へ。この取り組みを推進するためには、多くの方の登録が必要となります。会員を随時募集していますので、子育て中の方や子育て支援に興味のある方は、ぜひご登録ください。マイナンバーカードの申請は9月30日までに。マイナンバーカードでマイナポイント第2弾。マイナポイントとは、マイナンバーカードの普及促進と消費活性化の一環として付与されるキャッシュレス決済サービスで利用できるポイントのことです。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3312。最大2万円分のマイナポイントがもらえるマイナポイント第2弾。その内訳として、1、マイナンバーカードの新規取得者。 マイナポイント第1弾の未利用者なども対象。なお、令和5年2月末までにポイント申し込みが必要です。申し込んだサービスでチャージまたは買い物をすると、最大5000円分、利用額の 25%。2. 健康保険証としての利用申し込み、7500円分。3. 公金受取口座の登録、7500円分。なお、2、3はすでに申し込み、登録を行った方を含みます。最大2万円分のマイナポイント。キャンペーンに参加するためには、9月30日までにマイナンバーカードの新規申請が必要です。早めに申請することをお勧めします。申請書が順次送付されています。マイナンバーカードをまだお持ちでない方に、7月下旬から9月上旬にかけて、オンライン申請用二次元コード付き交付申請書が、地方公共団体情報システム機構 J-LIS から順次送付されています。次の方は送付対象外となります。75歳以上で、令和2年度または令和3年度に、後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方、令和4年1月1日以降に出生または国外から転入した方、出生時または転入時に個人番号通知書などと一緒に交付申請書が送付されています。在留期間の定めのある外国人住民の方、配偶者からの暴力、DV、ストーカー行為、児童虐待、及びこれらに準ずる行為の被害者として住民票の住所と異なる居所情報を登録している方、スマートフォンなどで申請書の二次元コードを読み取ることで、オンラインで簡単に申請ができます。返信用の封筒も同封されていますので、切手なしの郵送での申請も可能です。申請書がお手元にない方には、町役場住民課で申請書を発行しています。詳しくは、総務省と町ホームページのマイナポイント第2弾お知らせページをご覧いただくかお問い合わせください。それぞれの QR コードがあります。子育て、高齢介護などの行政手続きをオンラインで簡単申請。いつでもどこでも。問い合わせ。行政推進課情報統計班。電話。内線3243。国が運営するぴったりサービスを活用した電子申請の受付を開始しました。子育てに関する手続きをはじめ、様々な申請や届け出をパソコンやスマートフォンなどを利用していつでもどこでも行うことができます。マイナンバーカード使用の手続きの場合には次の準備が必要です。スマートフォンの場合、マイナンバーカード対応のスマートフォン、アプリのインストール、パソコンの場合、マイナンバーカード対応の IC カードリーダー、アプリとドライバーのインストール、ぴったりサービスマイナポータルの QR コードがあります。宝くじ助成金を活用、田代区がヤグラセットを購入、問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話、内線3644。田代区では、一般財団法人自治総合センターが実施しているコミュニティ助成事業、宝くじの受託事業収入が財源を活用し、矢倉セットを購入。8月6日に行われた区の盆踊り大会で、区民の皆さんに披露されました。今後も地区で活用することにより、地域住民のコミュニティ活動が一層活発になるものと期待されます。 就業構造基本調査にご協力をお願いします。問い合わせ、行政推進課、情報統計班、電話、内線、3243。総務省統計局では、10月1日を基準日として、就業構造基本調査を実施します。この調査は、国が実施する重要な統計調査の一つで、全国から選定したおよそ54万世帯の15歳以上の世帯員、およそ108万人を対象として、就業・不就業の実態を調べ、雇用政策や経済政策などに役立てることを目的としています。調査対象世帯は、全国から無作為に選ばれ、愛川町では、細野区、小沢区、上熊坂区、桜台区、春日台区の一部世帯が調査対象となります。対象となった世帯には、9月中に統計調査員が伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、調査票の記入にご協力をお願いします。
障害者医療証の更新手続き、問い合わせ、福祉支援課障害福祉班、電話、内線3354。一定の障害のある方を対象に、医療費を助成しています。現在、障害者医療証をお持ちの方には、9月下旬に新しい医療証を送付しますので、更新の手続きは不要です。昨年度に所得制限の基準額を超え、対象外となった方は改めて交付申請が必要です。通知を発送しますので、交付申請の手続きを行ってください。対象者、次の要件に該当する方。1、1級から3級までの身体障害者手帳所持者。2、A1 から B1 までの療育手帳所持者。3、精神障害者保健福祉手帳1級所持者。ただし、65歳以上で新規に障害者に認定された方、生活保護を受給中の方、前年の所得が次の額を超える方は除きます。所得制限の基準額。扶養親族の数、本人の前年所得額の順に呼びます。0人、360万4千円。1人、398万4千円。2人、436万4千円。3人、474万4千円。以降、1人マスごとに38万円を加算。助成の範囲、1から3、いずれも通院・入院に関わる医療費を助成します。申請方法、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、健康保険証、印鑑をお持ちの上、福祉支援課へ。申請期限、10月31日月曜日。就学時健康診断。問い合わせ、教育総務課、学校教育班、電話、内線3612。町教育委員会では、令和5年度に、町立小学校へ入学するお子さんの、就学時健康診断を実施します。入学予定校で受診してください。なお、対象者には案内通知を9月中旬に発送します。対象者、平成28年4月2日から平成29年4月1日までに生まれた方。検診内容、内科、歯科など。受付時間、午後1時10分から25分まで。中津小学校は午後0時40分から55分まで。この時間内に受付を済ませてください。
実施日受付場所、学校名、実施日受付場所の順に読みます。中津第二小学校、10月18日火曜日。中津第二小学校新館入り口。中津小学校、10月24日月曜日。中津小学校体育館。田代小学校、10月27日木曜日。田代小学校体育館。半原小学校、10月31日月曜日。半原小学校体育館、高峰小学校、11月4日金曜日、高峰小学校体育館、菅原小学校、11月18日金曜日、菅原小学校体育館。9月10日から16日までは自殺予防週間です。問い合わせ。福祉支援課障害福祉班、電話内線3353。令和3年中に自殺により亡くなった方は全国で21,007人、県内では1,222人で、これは交通事故で亡くなった方のおよそ8倍です。町では心の悩みを持った方を、孤立させない街づくりを目指し、各種の事業に取り組んでいます。一人で抱え込まないで、まずはご相談ください。大切な人の命を守るために、あなたができることを見つけてみませんか？自殺予防の10か条、次のようなサインを数多く認める場合は、自殺の危険が迫っています。早い段階で専門家に受診させてください。1、気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、不眠が続く、うつ病の症状に気をつける。2、原因不明の身体の不調が長引く。3、狩猟が増す。4、安全や健康が保てない。5、仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う。6、職場や家庭でサポートが得られない。7、本人にとって価値あるものを失う。8、重症の身体の病気にかかる。9、自殺を口にする。10、自殺未遂に及ぶ。中央労働災害防止協会、労働者の自殺予防マニュアル作成検討委員会、職場における自殺の予防と対応、厚生労働省より、一人で抱え込まないで、まずはご相談ください。心の疲れを感じる方や、心の悩みをお持ちの方、自殺予防の10か条に数多く当てはまる方などは、一人で考え込むのではなく、まずは相談機関に相談することをお勧めします。他の人から相談を受け、どうしていいかわからない場合も相談機関にご相談ください。心の電話相談、平日の午前9時から午後8時45分まで。神奈川県精神保健福祉センター、電話 0120-821-606、フリーダイヤル。心の健康についての相談、平日の午前9時から午後5時まで、厚木保健福祉事務所保健予防課、電話 046-224-1111、愛川町役場、福祉支援課、電話、内線3354。下水道について知ろう。9月10日は下水道の日。問い合わせ、下水道課、業務班、電話、内線3433。お水管に雨水を流していませんか？町の下水道は汚水。トイレ、風呂、キッチンなどの生活排水と、雨水を別々の管で流す分流式下水道です。汚水管は相模川、 流域下水道に接続し、流末の下水処理場で微生物の働きを利用してきれいに処理されます。この汚水管に誤って雨水が浸入してしまうと、大雨の際に相模川の下流にある市、町や下水処理場に能力以上の水が流れ込み、道路のマンホールから汚水が溢れたり、処理場が動かなくなってしまう恐れもあります。私たちの生活の中で、雨水浸入の原因がないかチェックしてみましょう。チェック1、誤接続していないかな。宅地に降った雨水を誤って汚水管に接続してしまう誤接続はありませんか。ご自宅の雨どいなどが汚水マスへつながっていないか確認してみましょう。チェック2、雨水が浸入しやすいところはないかな。汚水マスへ接続している外水道などから雨水が浸入してしまうこともあります。使用しないときは蓋や栓をするなど使い方を見直してみましょう。正しい接続。外水道不使用時には蓋や栓をする。雨どいは雨水浸透マスへ。誤った接続。外水道に蓋や栓をしていない。雨どいは汚水マスに接続している。
お楽しみクイズ。下水道クロスワードパズルに挑戦。問い。町の下水道は、汚水と雨水を別々の管で排水しています。このような下水道を、何式下水道と言うでしょう。ヒント。〇〇〇〇〇〇式下水道。正解者の中から抽選で3人の方に、図書カード1000円分をプレゼントします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、9月7日水曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場総務課、広報シティセールス班、ファクス 046-286-5021、電子メール、email@town.aikawa.kanagawa.jp 8月1日号の答え。3、パチノゴールド。当選者、河野信子さん、新屋敷佳代さん、岡野千秋さん。
知ってる？町の助成制度。令和4年度、敬老祝い品、祝い金の贈呈。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班。電話、内線3339。町では、長年にわたり、社会の進展に寄与されてきた高齢者に、敬愛の意を表し、その長寿を祝うために敬老祝い金品を贈呈します。対象及び申請方法。令和4年9月15日現在、町に6ヶ月以上住民登録がある対象年齢の方。対象年齢、内容、贈呈方法の順に読みます。88歳、祝い品、立品町物産品、9月中に発送します。101歳以上、祝い金1万円、郵送でお知らせします。申請手続きは不要です。町ホームページ、生きがい仲間づくりの QR コードがあります。高齢者バス割引乗車券、かなちゃん手形の出張販売のお知らせ。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班。 電話内線3339。70歳以上の購入費助成対象者の方に、神奈川中央交通株式会社がかなちゃん手形の出張販売を行います。今回は有効期限が令和5年9月30日までの1年券を販売します。当日、会場では販売のみ行います。購入を希望する方は、事前に助成券の交付申請の手続きを行ってください。販売日時、9月16日金曜日、午前9時30分から午後3時まで。販売会場、文化会館3階大会議室、正面入り口側。注意事項、助成対象者ご本人が必ず出張販売会場にお越しください。持ち物、自己負担金5400円。顔写真1枚、1年以内に撮影された脱帽で 2.5 センチメートル四方の枠内に顔が収まっているもの。年齢のわかる本人確認書類、保険証など。助成券。町ホームページ外出支援事業の QR コードがあります。在宅障害者福祉手当のお知らせ。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班。電話、内線3354。在宅障害者の福祉増進のため、在宅障害者福祉手当を支給します。対象者、7月1日現在、施設などに入所していない、町内居住の在宅障害者で、次のいずれかに該当する方、所得制限あり、身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、申請期限、9月30日金曜日、支給時期、10月末頃、年1回、支給額、障害の程度により異なります。詳しくはお問い合わせください。申請方法、障害者手帳、預金通帳など、振込先がわかるものをお持ちの上、福祉支援課へ。注意事項、すでに受給している方は、新たに申請する必要はありません。令和4年1月1日現在で、町に住民登録されていない方は、課税、非課税証明書が必要になります。住民登録されていた市区町村で取得してください。町ホームページ相川町在宅障害者福祉手当の QR コードがあります。申請はお済みですか？バス通学と自転車通学の助成金。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班。電話、内線3613。助成は、バス通学助成金、自転車通学助成金のいずれかとなります。また、一度助成金を受け取った後に、助成金の種類を変更することはできません。対象者、次の要件をすべて満たす方、町内に住所があり、町内から高等学校などに、バスまたは自転車で通学している生徒の保護者、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校高等課程。なお、通信制の場合は、通学実日数などにより審査することになりますので、ご相談ください。生活保護を受給していない。町税、国民健康保険税を含むに未納がない。申請方法。申請書に在学と通学方法について、学校の証明を受けた上で、令和5年2月28日火曜日までに教育総務課へ提出または郵送、 筆着してください。申請書は教育総務課ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。バス通学助成金、助成の期間など、高校などの就学期間、1年ごと申請。助成金額、バス乗車区間の3ヶ月定期代相当額を3で割った額の 25% 相当額、100円未満切り捨て、かける12ヶ月分。自転車通学助成金、助成の期間など、高校などの就学期間中に1回。助成金額、自転車購入額の2分の1、上限2万円。電動アシスト自転車は上限6万円。100円未満切り捨て。町ホームページ、令和4年度、愛川町高等学校等通学助成金のQR コードがあります。ベビーシッターなどの利用料を助成しています。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班。電話、内線3362。妊娠中の方や、乳児をお持ちのお母さん、お父さんが、少しでもリフレッシュできる時間を持てるよう、ベビーシッターなどの利用料を助成しています。対象費用、自宅でのベビーシッター、児童の保育、または家事・育児支援サービスの利用料、令和4年4月1日以降利用分。対象者、次の要件をすべて満たす方、利用日時点で町内に住民登録がある、利用日時点で出生後1年以内の子を養育しているか、母子手帳が交付されている妊婦である。徴税、国民健康保険税を含むに未納がない。助成額、利用料の2分の1、児童1人につき上限4000円、妊娠中の利用料を含む。申請方法、利用日から3ヶ月以内に申請書と必要書類を子育て支援課へ、町ホームページベビーシッター等利用料の助成の QR コードがあります。施設保育施設入所児童の保護者に助成金を交付します。問い合わせ、子育て支援課子ども保育班。電話、内線3363。子育て世帯の経済的負担軽減のため、施設保育施設、認可外保育施設に入所している児童の保護者に助成金を交付します。対象、次の要件をすべて満たす児童の保護者。町内在住で、施設保育施設、町外含むに、月単位で入所している就学前の児童。保護者の就労など、真にやむを得ない事情により児童の保育ができないため、施設保育施設に入所している児童、幼児教育・保育無償化の対象となっていない児童、なお、該当となる施設については、お問い合わせください。助成金額、児童1人につき、月額2500円。申請期限、4月から9月分までは、9月15日木曜日までに申請してください。申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課へ。1、交付申請書。2、在籍証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書。母子健康手帳など。4、印鑑。なお、1から3の用紙は、町ホームページからダウンロードできるほか、子育て支援課などで配布しています。町ホームページ施設保育施設の QR コードがあります。
本格運行開始。 新規バス路線、桜台小沢線経由。問い合わせ、企画政策課、企画政策班。電話内線、3233。令和4年1月から実証運行を行っていた、長道桜台小沢線を経由し、愛川バスセンターと海老名駅西口を結ぶ新規バス路線、海02系統は、町民皆さんに多くのご利用をいただき、9月から本格運行へ移行しました。海02系統は、海老名駅西口から、鶴松、今泉、途中を飛ばして、団地入口、東1丁目、中1丁目、中2丁目、中3丁目、中4丁目。新設区間として、東六倉、諏訪西、上大塚、文化会館入り口、愛川高校入り口、美濃和辻、愛川バスセンターとなります。運行時刻、平日のみ運行。海老名駅西口行き、第1便、愛川バスセンター、6時47分。途中省略、上大塚、6時51分。諏訪西、6時52分。東六倉、6時55分。途中省略、海老名駅西口、7時38分。第2便、愛川バスセンター、7時45分。途中省略、上大塚、7時49分。諏訪西、7時50分。東六倉、7時53分。途中省略、海老名駅西口、8時34分。愛川バスセンター行き、第1便。海老名駅西口、19時55分。途中省略、東六倉、20時22分。諏訪西、20時24分。上大塚、20時26分。途中省略、愛川バスセンター、20時34分。第2便、海老名駅西口、20時55分。途中省略、東六倉、21時22分。諏訪西、21時24分。上大塚、21時26分。途中省略、愛川バスセンター、21時34分。懐かしいお宝が役場に届きました。それは、かつて神奈川県の三大名勝の一つと歌われた中津渓谷の絵はがき。何かの役に立てば、と千葉県流山市にお住まいのご婦人からお送りいただきました。そこで、当時、中津渓谷で旅館を営んでいた寛仙荘駒屋の小泉敏夫さんに見てもらったところ、中津渓谷の人気の高い土産物だったから、いろいろな種類の絵はがきセットを見てきたが、こいつは初めてだ。細かく見ると、私が生まれた以前の情景。非常に貴重な資料だと思う、とのこと。旅行好きだったご両親が記念に買い求めたのだろうと、添え書きにありました。もし今、しっかり生まれ変わった宮ヶ瀬ダムをご覧になったら、どのような感想を抱かれたでしょうか。学生、高校生などのアルバイトをめぐるトラブルが社会的に大きな問題となっています。
アルバイトを始める前に、知っておきたい6つのポイント。学生は学業とアルバイトとの適切な両立が求められますが、アルバイトの雇用者が合意した以上のシフトを入れる、試験の準備期間や試験期間にシフトを入れる、などのほか、人手が足りないといった理由で、学生を休ませないなどの対応をすることにより、学業に専念できず、留年や退学に追い込まれるような事態が生じています。アルバイトを始める前には、次の6つのポイントをよく確認するようにしましょう。ポイント1。アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう。働き始めてから聞いていた話と違うということにならないように、会社から契約書などの書面をもらい、次のような労働条件をしっかり確認しましょう。1. 労働契約期間。2. 契約期間の更新の有無、更新の判断基準。3. 仕事の場所や内容。4. 残業の有無を含めた勤務時間や休憩時間、休日。5. 賃金の決め方や支払い方法、支払い日。6. 辞めるときのルール、退職、解雇など。ポイント2。バイト代は毎月決められた日に全額支払われるのが原則。労働基準法に賃金は通貨で全額を労働者に直接毎月1回以上一定の期日に支払わなければならないと定められています。また、賃金は雇用者と労働者の間の労働契約によって決まりますが、都道府県ごとに最低賃金が定められており、これを下回ることはできません。神奈川県の現在の最低賃金は時給1040円です。今後変更になる場合があります。ポイント3。アルバイトでも残業手当があります。次のような場合には、割増賃金、残業手当が支払われます。1。1日8時間、または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の 25% 以上の割増賃金。2。1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率は 50%。ポイント4。アルバイトでも条件を満たせば、有給休暇が取れます。年次有給休暇は、正社員、パート、アルバイトなどの働き方に関係なく、次の3つの条件をすべて満たす場合に取ることができます。1. 週1日以上、または年間48日以上の勤務。2. 雇われた日から6ヶ月以上継続して勤務。3. 決められた労働日数の8割以上を出勤。ポイント5。アルバイトでも仕事中の怪我は労災保険が使えます。働き方に関係なく、1日だけなど短期間のアルバイトも含めて、労災保険の対象です。仕事が原因の病気や怪我、通勤途中の事故で病院に行くときは、健康保険を使えません。病院で受診するときには、窓口で労災保険を使うことを申し出てください。原則として、治療費は無料となります。また、仕事が原因の怪我などで仕事を休み、賃金をもらえない場合は、休業保障制度があります。ポイント6。
アルバイトでも会社が自由に解雇することはできません。解雇は雇用者がいつでも自由に行えるというものではなく、社会の常識に照らして納得が得られる理由が必要です。新型コロナで困ったときは、新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト先が休業して収入が減った、解雇や雇い止めをされたといった事例が発生しています。県が電話窓口を設置していますので、ご相談ください。コロナ労働相談110番。電話045-662-8110。アルバイトで困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を。アルバイトをして労働条件など、労働関係で困った場合は、全国の労働局や労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーにご相談ください。総合労働相談コーナーでは、労働条件、募集、採用、いじめなど、労働問題に関するあらゆる分野についての相談を、専門の相談員が面談、または電話で受けています。相談は無料です。労働条件相談ホットライン。電話0120-811-610。月曜日から金曜日まで。午後5時から10時まで。土曜日、日曜日、祝日。午前9時から午後9時まで。厚木労働基準監督署。電話046-401-1641。月曜日から金曜日まで。午前8時30分から午後5時15分まで。
保険ガイド。子育て、健康、医療。お問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341。お子さんの歯科保険指導。日にち9月22日木曜日。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、対象年齢ごとに受付時間を分けてご案内します。詳しくは通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他、2歳児歯科検診では身長、体重測定も行います。歯科保健指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和3年8月生まれ。2歳児歯科検診、令和2年8月生まれ。令和2年2月生まれ。対象者には9月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。なお、虫歯予防教室では、フッ素塗布は行っていません。すくすく親子健康相談。日時、9月16日金曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室。日時、9月26日月曜日。午前9時30分から11時30分まで。受付は午前11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、 特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど、申し込み9月22日木曜日までに健康推進課へ。骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会、日時9月16日金曜日、午前9時30分から11時まで、場所健康プラザ1階多目的室、対象、町内在住の成人の方、骨粗鬆症で治療中の方を除く、持ち物健康手帳、当日交付課、申し込み9月15日木曜日までに健康推進課へ。その他、測定は年度内1回限り、素足になりやすい服装でお越しください。ヘルスアップ相談。日時9月15日木曜日午前9時30分から11時まで。場所健康プラザ1階多目的室。対象定員。町内在住で40歳以上の方、先着10人。申し込み9月14日水曜日までに健康推進課へ。健康度見える化コーナー。日時9月15日木曜日午前9時30分から11時まで。場所健康プラザ1階ホール。対象町内在住の成人の方。申し込み9月14日水曜日までに健康推進課へ。その他、血管年齢計、骨健康度測定計、脳年齢計、血圧計、体組成計が無料で利用できます。測定結果の記録などに役立つ健康度見える化手帳を配布しています。保健師や栄養士などが健康や食事などに関する相談を受け付けます。厚木保健福祉事務所の相談案内。事前に電話で申し込みが必要です。日時などはお問い合わせください。精神保健、認知症相談、月に3回程度、専門的栄養相談。日付は個別に調整します。午前9時30分から午後4時まで。療育歯科相談。月に2回程度。火曜日または水曜日。午前9時から正午まで。午後1時30分から4時まで。エイズ、梅毒の無料検査相談。月に2回程度。木曜日。午後1時20分から3時まで。申し込み、問い合わせ。厚木保健福祉事務所、電話 046-224-1111 代表。乳幼児の健康審査。1歳6ヶ月児、3歳6ヶ月児健康審査。対象の方には9月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月児、令和3年3月生まれ、10月26日水曜日。母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月児、平成31年3月生まれ、10月11日、火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月児、10ヶ月児健康審査。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4ヶ月児、10ヶ月児の健康審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に個別通知を送付しますので、 詳しくは通知をご覧ください。4ヶ月児健診、満4ヶ月になった日から満5ヶ月になる日の前日まで。10ヶ月児健診、満10ヶ月になった日から満11ヶ月になる日の前日まで。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、この期間内に受診できなかった場合は、2ヶ月の延長が可能です。愛川リフレッシュ健康体操講座。内容は、愛川リフレッシュ体操やストレッチ、リズム体操です。日時、9月26日月曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員。町内在住で、医師から運動制限を受けていない方、10人程度。講師、健康運動指導士、高垣茂子さん。持ち物、運動のできる服装、室外用運動靴、飲み物。その他、当日、体調確認の結果によっては、参加をお断りする場合があります。申し込み、9月16日金曜日までに、健康推進課へ。YouTube、愛川リフレッシュ健康体操、立って体操バージョンの QR コードがあります。学んで得する、町民健康講座、睡眠と健康の知恵袋。日時、10月5日水曜日、午後1時30分から。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員。町内在住の方、10人程度。講師、明治安田生命保険、相互会社。申し込み、問い合わせ。9月28日水曜日までに、健康推進課へ。なお、町民健康講座は、健康に関するテーマで、講話や運動を行う講座です。年間登録制ではありませんので、開催日ごとに申し込みが必要です。献血のお知らせ。ご協力いただいた方には、記念品を進呈します。日時、10月6日木曜日、午前10時から正午まで、午後1時30分から3時30分まで。場所、役場庁舎前広場。その他、公益社団法人、神奈川県宅地建物取引業協会県央支部。認知症予防健康体操教室。認知症予防、脳トレーニング、体力維持向上のための運動プログラム。足腰の悪い方には、椅子を使っての運動も行います。日時、10月12日、26日、11月9日、30日、12月7日、21日、いずれも水曜日、午後1時30分から2時30分まで。場所、レディースプラザ多目的室。対象、町内在住の65歳以上で、自力で会場への往復が可能な方。費用、1回200円。持ち物、飲み物、お茶、水など。タオル、室内用運動靴。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、愛川ウェルネスネットワーク事務局。電話、080-5899-9046。65歳から始める転倒予防教室、ストレッチ、筋力トレーニングを行い、転ばない体づくりを目指します。日時、10月20日木曜日、27日木曜日、午後1時30分から3時まで。場所、福祉センター3階会議室。対象、定員、町内在住の65歳以上で、軽い運動をして支障のない、医師から運動制限を受けていない方、10人程度。講師、株式会社、J レック、健康運動指導士、 渡辺恵里さん。持ち物、運動のできる服装、運動靴、飲み物。申し込み、問い合わせ、9月20日火曜日までに、高齢介護課、長寿生きがい班へ。電話、内線3339。保健師から、秋は運動で基礎代謝アップ。秋は暑さも落ち着き、基礎代謝も上がりやすいため、運動に適した時期と言われています。運動には、肥満や生活習慣病、ロコモティブシンドローム、骨粗鬆症などの予防や、ストレス発散など、様々な効果があります。この機会に、体を動かすことを意識してみませんか？秋は基礎代謝が上がりやすい季節。呼吸をしたり、心臓を動かしたり、体温を維持するといった生命維持活動時に使われるエネルギーを基礎代謝と言います。冬は体温調節のためにたくさんのエネルギーを使うので、夏に比べると基礎代謝が上がります。秋は寒い冬に向けて、体にエネルギーを蓄えるために、基礎代謝が上がりやすくなっているので、より効果的に運動をすることができます。運動は、ウォーキングがおすすめ。有酸素運動を継続することで、基礎代謝を上げる効果が期待できます。有酸素運動には、軽いジョギング、サイクリング、スイミングなどがありますが、特に取り入れやすいのはウォーキングです。健康を目的に行う運動の目安は、きつい、辛いと感じない程度の強さです。いきなり強い運動をするのではなく、徐々に強度を上げていくようにしましょう。効果的なウォーキングのための4つのポイント。1、背筋を伸ばし前を向いて歩く。2、腕を軽く曲げ、しっかり振る。3、かかとから着地し、つま先で蹴り出す。4、いつもより少し早く歩くことを意識する。運動時間の確保が難しい方は、日常生活の中でも体を動かす機会はたくさんあります。家事をしたり、買い物で歩いたりすることも立派な運動です。まずは今よりも、10分間長く体を動かすことから始めましょう。日常生活でできる実践例。階段を使うようにする。歩いて行ける距離の買い物は徒歩や自転車で。車での買い物は少し遠い位置の駐車場に停め、店まで歩く距離を増やしてみる。掃除をこまめにする。テレビを見ながら筋トレやストレッチをする。
お茶の間通信、催し、ペタンク教室。教室の後、参加者で大会を行います。日時、9月17日土曜日、午前10時から正午まで。受付は午前9時30分から。場所、坂本青少年広場、多目的広場。対象、小学生以上の方。持ち物、運動のできる服装。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、愛川町ペタンク協会、熊坂。電話、046-285-2802。ユニカール教室、ユニバーサルカーリング。障害スポーツのユニカールで楽しく運動習慣を身につけ、交流の輪を広げませんか？場所、日時。坂本体育館、10月3日月曜日、17日月曜日、午後1時から5時まで。ラビンプラザ、10月24日月曜日、午後1時から5時まで。持ち物、運動のできる服装、上履き。申し込み、問い合わせ、開催日の3日前までに、 相川町レクリエーション協会井上へ。電話 046-285-0352。 文化会館催し、光明和太鼓祭。日時9月24日土曜日正午から午後5時まで。場所文化会館ホール。関係者のみ。問い合わせ光明和太鼓祭実行団体笹川。電話 080-6647-2912。 親子で楽しくフラダンス。日時10月2日日曜日午前10時から11時30分まで。場所レディースプラザプレイルーム。対象定員町内在住で4歳以上の方15人。費用1人200円。クリーニング小物類のレンタル代。講師相川学習応援団みんなの先生伊藤明子さん。持ち物飲み物汗拭きタオル。その他小学2年生までは保護者同伴。フラダンス用のスカートや小物類は貸し出します。申し込み問い合わせ9月16日金曜日までに生涯学習課へ。電話内線3644。相川ウェルネスネットワーク無料体験週間。期間中何度でも無料で体験できます。ぜひこの機会にご参加ください。場所レディースプラザ3階プレイルーム。持ち物運動のできる服装、室内用運動靴、飲み物、タオル、ヨガマットやバスタオルなどの敷物。日にち時間内容の順に読みます。10月1日土曜日午前9時30分から10時30分まで。ヒップホップ。午後1時15分から2時まで。シェイプボクシング。10月3日月曜日、午前11時15分から午後0時15分まで。タイチーダンス。午後1時30分から2時30分まで。ソフトエアロ。10月4日火曜日、午前11時15分から午後0時15分まで。健康体操。午後1時30分から2時30分まで。リラックスヨガ。午後3時15分から4時15分まで。リラックスヨガ。10月6日木曜日。午前9時30分から10時30分まで。オリジナルエアロ。午後1時30分から2時30分まで。ボールエクササイズ。午後3時30分から4時30分まで。リラックスヨガ。10月7日金曜日。午前9時30分から10時30分まで。ジャズダンス。午後1時30分から2時30分まで。リズム&ストレッチ。10月8日土曜日。午後2時30分から3時30分まで。リラックスヨガ。申し込み、問い合わせ、相川ウェルネスネットワーク。電子メール、aikawa-wellness@ezweb.ne.jp。 電話、080-5899-9046。正午から午後5時まで。無料よろず相談会。弁護士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、建築士、宅地建物取引士が、相続や登記、各種承認許可申請、税金全般、土地の境界問題、 測量、リフォーム、耐震相談、不動産の売買、空き家に関することなどの幅広い分野の相談に応じます。日時、10月1日土曜日、午前10時から午後3時まで。場所、レディースプラザ、第1、第2会議室。申し込みの必要ありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、神奈川県司法書士会、電話 046-207-1592。 専門家による電話無料相談会、相続、教会問題、青年後見人、不動産取引、空き家などの相談に、弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、建築士、宅地建物取引士、不動産相談員が無料で相談に応じます。日時、9月10日土曜日、午前10時から午後4時まで。場所、宅建協会、県央支部2階会議室、厚木市水引、1-8-22。その他、相談は電話によるご相談のみで完全予約制になります。土曜、日曜、祝日はお休み。申し込み問い合わせ、9月9日金曜日までに、
公益社団法人、
神奈川県宅建協会県央支部へ、電話、046-224-6561。白バイ隊員による二輪車交通安全教室。日時、10月3日月曜日、午前10時から正午まで。場所、厚木中央自動車学校、厚木市及川1280。対象、定員、厚木市、相川町、清川村に在住、または在勤の方、先着20人。費用、100円。損害保険料。指導、神奈川県警察本部、交通事故防止対策隊、厚木警察署。持ち物、ご自分の二輪車。申し込み、問い合わせ、9月26日月曜日までに、氏名、住所、連絡先、持ち込む二輪車の排気量を、厚木警察署、交通第一課、三沢へ。電話、046-223-0110。第6回、まちづくり相川、俳句大会。対象、一般の部、高校生以上。申し込み、11月30日水曜日までに、トーク用紙に必要事項を記入し、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザなどに設置のトーク箱に直接投函、または郵送、ファクス化。問い合わせ、まちづくり相川、俳句大会、実行委員会事務局、大野、中津、7376、電話、ファクス、046-285-0529。ふれあいミニ動物園。日時、9月4日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、県立相川公園ふれあい広場。定員、1回20人、10分交代。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、県立相川公園、電話、046-281-3646。ムササビ観察会。日時、9月11日日曜日、午後1時から3時まで。場所、県立相川公園、パークセンター多目的室。定員、20人。 申し込み問い合わせ、当日までに県立愛川公園へ。電話 046-281-3646。 自然観察教室。日時9月25日日曜日午後1時から2時まで。場所県立愛川公園子ども広場。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、県立愛川公園、電話 046-281-3646。 工芸工房村、中津ほうきを作ろう。日時、9月25日、10月23日、11月27日、12月18日、令和5年1月29日、2月26日、3月26日、いずれも日曜。午前11時、午後1時、3時の3回。場所、県立愛川公園、工芸工房村。定員、30人。各界10人。指導、株式会社まちづくり山城。費用、700円。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、県立愛川公園工芸工房村。電話、046-281-2438。音楽体操教室、ボイストレーニング教室。声を出すことで健康に。マスク生活で衰えている口腔機能を改善しましょう。日時、11月7日、21日、12月5日、令和5年1月16日、2月6日、3月6日、いずれも月曜日。午前10時から11時30分まで。場所、文化会館リハーサル室。対象、定員。町内在住の要介護、要支援認定を受けていない65歳以上の方、10人程度。持ち物、飲み物、筆記用具。申し込み、問い合わせ。9月20日火曜日までに高齢介護課へ。電話、内線3339。愛川町民ゴルフ大会。日時、10月13日木曜日、午前8時から。場所、大相模カントリークラブ。対象、定員、町内在住または在勤の方、先着200人。費用、参加費2500円、プレー費、ビジター1万4000円、食事代含む、税別。その他、愛川町民活動サポートセンターのホームページから、実施要項や申し込み書をダウンロードできます。申し込み問い合わせ、9月30日金曜日までに、愛川町ゴルフ協会、吉川雄二へ。電話 046-280-4667。 愛川森の幼稚園。日時11月13日日曜日。場所県立愛川ふれあいの村。対象定員幼児年中、年長を含む家族40人。費用、大人、中学生以上1500円。子供、3歳から小学生まで1000円。3歳未満無料。申し込み問い合わせ、10月10日、月曜祝日までに、県立愛川ふれあいの村へ。電話、046-281-1611。不用品情報。 8月10日現在の情報です。問い合わせ、住民課、住民相談班、電話、内線3319、譲ります。価格相談、登録品なし、無償、5月人形、相川高校、男子ブレザー、額縁、展覧会用、譲ってほしい、価格相談、大人用自転車、無償、冷蔵庫、洗濯機、相川レクリエーションスクール、対象、定員、町内在住、在勤で、青少年指導に関わる方20人、費用、口座によっては材料費が必要になります。場所、レディースプラザ、第1、第2会議室。申し込み、問い合わせ、各講座の申し込み期限までに、生涯学習課へ。電話、内線3644。日時、内容、講師、申し込み期限の順に読みます。10月20日木曜日、午後7時から9時まで。クラフトを楽しむ、ペーパークラフト。相川レクリエーションクラブ事務局、加藤秀子さん。10月6日木曜日。11月17日木曜日。午後7時から9時まで。クラフトを楽しむ、雪の結晶オーナメント、トイレットペーパーの芯を使って。クラフト愛好家、井上幸子さん。11月2日水曜日。12月24日土曜日、午後1時から4時まで。しめ縄飾りとミニ門松作り。アメリカンクラフト主催。藤井光子さん。12月9日金曜日。
インフォメーション。三遊亭好楽、春風亭昇太、二人会。テレビ番組などでもおなじみの人気落語家2人が文化会館で二人会を行います。日時、11月19日土曜日、午後5時30分開演。会場は午後5時。場所、文化会館ホール。費用、3000円、全席指定。前売り券は9月30日金曜日から文化会館窓口町内各前売り所で販売します。前売り券が売り切れた場合、当日券はありません。問い合わせ、文化会館、電話 046-285-6960。 2022相川スポーツレクレーションフェスティバル。2016年のリオデジャネイロオリンピックの体操競技男子団体戦で金メダルに輝いた白井健三さんと、オグシオペアで日本選手権5連覇、北京オリンピック出場の小倉久美子さんをお招きし、体操教室とバドミントン教室を予定しています。各教室の募集については後日、町ホームページなどでお知らせします。10月9日日曜日、午前9時から午後2時まで、第1号公園及び同体育館、問い合わせ、スポーツ文化振興課内、2022相川スポーツレクレーションフェスティバル実行委員会、電話、内線3632。年リンピック神奈川2022ボランティアを募集。第1号公園体育館で開催される年リンピック神奈川2022将棋交流大会のスタッフとしてお手伝いいただけるボランティアを募集します。日時、11月13日日曜日 14日月曜日の2日間、午前8時30分から午後5時まで。対象定員、町内在住で2日間従事できる方、10人程度。その他、内容については事前に説明会を開催する予定です。ボランティアのため無報酬ですが、昼食は支給します。申し込み問い合わせ、9月30日金曜日までに、高齢介護課長寿生きがい班へ。電話、内線3339。休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、9月24日土曜日、25日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限、国民健康保険税第4期分、介護保険料第4期分、後期高齢者医療保険料第3期分、納期限は9月30日金曜日です。9月は世界アルツハイマー月間です。アルツハイマーなど認知症に関する認識を高めることを目的として、1994年に国際アルツハイマー病協会 ADI と世界保健機関 WHO が共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデー、9月を世界アルツハイマー月間と制定しました。認知症という病気を理解して、地域で共に暮らし続けることができる社会を作りましょう。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話、内線3339。10月1日土曜日から7日金曜日までは、交渉週間です。交渉制度とは、契約や遺言の際に、法務大臣の任命した交渉人が、公文書である公正証書を作成し、後日のトラブル防止と取引の安全や遺言の完全な実現を図るものです。相談は無料で、各交渉役場で行っています。問い合わせ、厚木交渉役場、電話046-221-1813、横浜地方法務局、電話045-641-7461、代表。イベント中止のお知らせ。第21回ラビンプラザ祭りと友好都市35周年記念授業長野県立科町交流バスツアーは新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止します。町民相談、問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。法律相談、完全予約制、9月2日金曜日、15日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、10月は7日金曜日、20日木曜日。司法書士法律相談、9月14日水曜日、行政書士相談、9月8日木曜日、交通事故相談、9月28日水曜日、不動産相談、9月22日木曜日、いずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、9月1日、5日、8日、12日、15日、22日、26日、29日、午前10時から午後3時まで。 人権行政困りごと相談、9月9日金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談。問い合わせ。教育相談専用電話。電話 046-206-1061。来所相談、出張相談、電話相談。毎週月曜から金曜まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご連絡ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ、商工観光課、商工労政班。電話、内線3524。ハローワーク職員による就労相談。9月8日木曜日、午後1時から3時まで。役場1階調整情報コーナー。在宅医療相談。問い合わせ、厚木医師会在宅医療相談室、ル・リアン。電話、046-240-0393。専門医や訪問介護など、在宅医療に関する電話相談。毎週月曜から金曜まで、祝日を除く、午前9時から午後5時まで。施設ガイド。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話、内線3632。スポーツ施設の抽選予約。厚木市清川村のスポーツ施設も予約できます。田代運動公園、テニスコートのみ。第一号公園体育館、テニスコートのみ。志田運動場。三瀬公園、テニスコートのみ。坂本体育館、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、12月利用分。抽選結果、10月2日、日曜日。当選者は、10月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。9月の休館日、休園日。第一号公園、毎週火曜日。田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日。21日水曜日、26日月曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館、毎週火曜日。ラビンプラザ、レディースプラザ、27日火曜日。図書館、毎週火曜日、1日木曜日。郷土資料館、5日月曜日、12日月曜日、20日火曜日、26日月曜日。頑張れ SC 相模原。ホームページ、https://www.scsagamihara.com/。試合日程、キックオフ、対戦相手、会場の順に読みます。9月3日土曜日、午後6時、ガイナーレ、鳥取、相模原祇園スタジアム、ホーム。9月11日日曜日、午後5時、 YSCC 横浜、日発三沢球技場、アウェイ。9月18日日曜日午後2時、藤枝 MYFC、藤枝総合運動公園、サッカー場、アウェイ。9月25日日曜日午後2時、バンダーレ八戸、相模原祇園スタジアム、ホーム。図書館だより話題の本、一般書、カレーの時間、手立ち春菜、空ごはん、町田園子、夢を叶える像、ゼロ、ガネーシャと夢を食べるバク、水野啓也、児童書、小学生のための世界の美術館博物館、世界の美術館博物館編集室、組み立て、日本傑作絵本シリーズ、田中達也。戦争が街にやってくる、ロマナ・ロマニーシン。愛川町図書館、読書感想文コンクール、作品募集。多くの皆さんに読書に親しんでいただくため、読書感想文を募集します。応募期間、9月2日金曜日から21日水曜日まで。応募資格、町内在住または在勤在学の方で、自作未発表のもの、一人一遍に限ります。応募方法、400字詰めの原稿用紙、小学生は2、3枚、中学生は3から5枚、高校生一般は5枚以上。を使用。読んだ本の題名、住所、氏名、年齢、学校名、学年を記入して図書館に提出してください。問い合わせ、図書館、電話 046-285-6963。 袖記事、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため掲載されているイベントなどが中止、延期、内容変更となる場合があります。最新の情報は町ホームページをご覧いただくか、担当の各課へお問い合わせください。メール配信サービスをご利用ください。防災情報、安全安心情報、防災行政無線情報、イベント情報、子育て情報をメールで配信していますので、ぜひご利用ください。登録は、愛川、aikawa@emp.ikkr.jp へからメールを送信。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話、内線3222。自治体ニュースアプリ、まちいろで、広報誌や町の情報を配信。スマートフォンなどで町の情報を見ることができます。ぜひご利用ください。問い合わせ、総務課広報シティセールス班。電話、内線3222。音声版広報愛川。録音ボランティアグループ、ガイデの会のご協力により、視覚障害者の方に向けて、音声データ化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線3792。
2022、令和4年、9月、セプテンバー、愛川カレンダー。1日木曜日、議会本会議2日目、消費生活相談。2日金曜日、議会本会議3日目、法律相談。4日日曜日、当番医、熊坂外科内科医院、電話 046-285-1139、 中津7417。5日月曜日、消費生活相談。6日火曜日、議会本会議4日目。8日木曜日、議会本会議5日目。消費生活相談。行政書士相談。ハローワーク就労相談会。9日金曜日、人権・行政困りごと相談。11日日曜日、当番医・相川北部病院。電話 046-284-2121、墨田 281-1。12日月曜日、消費生活相談。14日水曜日、司法書士・法律相談。15日木曜日、消費生活相談、法律相談、ヘルスアップ相談。16日金曜日、すくすく親子健康相談。18日日曜日、当番医石井委員。電話 046-281-2105、半原 2266-1。19日月曜日、当番医関根委員。電話 046-286-5431、 墨田 1343-1。 22日木曜日、議会本会議6日目。消費生活相談、不動産相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。23日金曜日、当番医桜クリニック。電話 046-284-1002、 中津 1814-1。 24日土曜日、休日納税相談窓口。25日日曜日、休日納税相談窓口。当番医相川北部病院。電話 046-284-2121、墨田 281-1。 26日月曜日、消費生活相談、赤ちゃんとパパとママの教室。27日火曜日、3歳6ヶ月児健康審査。28日水曜日、交通事故相談、1歳6ヶ月児健康審査。29日木曜日、消費生活相談。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、内容が変更となることがあります。日曜祝日当番医、午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、電話で確認してからお出かけください。その他の休日、昼間、夜間、平日、夜間、厚木市メディカルセンター。電話 046-297-5199。厚木市水引 1-16-45。宮ヶ瀬ダムナイト放流、参加者を募集。大好評の宮ヶ瀬ダムナイト放流を3年ぶりに開催します。日時、10月29日土曜日。集合場所、県立愛川公園北駐車場。募集人数、1000人。応募多数の場合は抽選。参加費用、高校生以上1000円。当日現金でお支払いください。中学生以下は無料。申し込み方法、町ホームページから申し込むか、往復はがきに申し込み用紙、町公共施設や町ホームページで配布を貼り付けて、次へ。郵便番号 243-0392、 愛川町墨田 251-1、 愛川町役場商工観光課。申し込み期限、当日消印有効、9月9日金曜日。問い合わせ、商工観光課観光振興班、 電話内線3523。広告1。カラダテラス海老名。内科、糖尿病内科、産婦人科、乳腺外科。電話046-200-7860。広告2。愛川町唯一の司法書士、土地家屋調査士のダブルライセンス取得事務所。梅沢博士事務所。電話046-207-1592。町の財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容については広告主へ。広告、掲載については、株式会社、横浜メディアアドへお問い合わせください。電話045-450-1808。最後に、8月1日現在の住民基本台帳搭載、人口と世帯数をお知らせします。人口39,634人で、前の月より1人減っています。そのうち男27,117人で、前の月より16人増えています。女18,917人で、前の月より17人減っています。世帯数は18,857世帯で、前の月より43世帯増えています。以上で、音声版広報愛川、ナンバー717を終わります。制作は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。